一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲーム、ホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
カオリンです。
チパミです。
はい、というわけで第1回ということで、
ちょ待ってください。
はい、何でしょう。
その声どうされました。
声というとい
つもと、
ね、知っているもみさんでは
ないですよね。
あ、そうですか。ちょっと第1回ということでですね
決めすぎですか。
あの肩から抜いてください。
了解しました。3秒ください。
3、2、1。
はい、はじめまして、もみです。
よかった。
はい、ありがとうございます。
はい。
というわけで、あ、皆さん大丈夫ですか？
はい。
はい。というわけで、第1回ということで、緊張しつつもですね、初めて、こういった、ポッドキャストですね、をやっていくわけですが、この番組、前半で、ボードゲーム、後半で、ホラー映画について語っていきますね。と、その前にカオリンさん、
はい、
なんか今日トラブったらしいんですけど、
え、
なんですか。
あ、今日ですか。
はい、
今日、いや大したことじゃないんですけれども、まあ、今日初収録
おっと
はい、
また目覚めた時にですね。
あ、そうですね。はい、
もう猛烈に左耳が痛い。
左耳
が痛い。あれこれは、もしや、急性中耳炎にかかりましたね。
あ、マジで。
この初の日に。
今日初収録ですよ。
はい。ピンポイントで。
いや、もうなんだったらもう相当、準備してね、打ち合わせしてね。
そうですね。
はい、で、今日ですよね。
そうですね。
私も早く寝ました、今日のためにね。
はい。はい、そしたら、はい、何ですか？
そしたら、
はい、
急性中耳炎です。
それは、病院に行ったら、診断を。
そうですね、午前中、まあ、病室には、ほとんど小学生ですね。
あ、
ちっちゃいこと混ざりながら。
なるほど、
はい、
いやー、もう気合いの入り方が違いますね。
違いますよね。ほんとね、片耳ほとんど聞こえないですからね、今ね。
片耳聞こえてない状態で今始めちゃってるわけですけど、チパミさん、大丈夫でしょうかね。
今私の右耳はフル活動ですからね。
あ、
は
い、ちょっとまあ、気をつけてやっていきましょう。
そうですね、
はい、
次の収録の時にはもう完治して、
はい、
ことを祈って、
はい、まあ、次の収録の時にまたね、中継のことは、
あ、そうですね、
突っ込ませていただきますのか。
いやー、リスナーの皆さん、ですね、途中でもしカオリンさんがですね、一切声を発さなくなったら、まあ、退場したと思ってください。
はい、
右耳が死んだと思って。
大変、大変じゃないですか。
はい、あー、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
でですね、僕の方からもですね、少しお話ししたいことがあるんですけれども、
はい、
お二人はご存知ですかね。
はい、
関西でですね、
はい、
ボードゲーム研究室っていうポッドキャストが、はい、あるんですけれども、はい、そこのですね、
はい、
関西のキングと呼ばれる川崎さん、
はいはい、
これメインパーソナリティの方でね、
はい、
私も兄貴と心の中で呼んでるんですけれども、
川崎さんが、
はい、川崎さん
兄貴、
はい、今回のそのホラボドを収録する前にですね、
はい、
ちょっとツイッターで専用のアカウントを作ってですね、
はい
はい、
ちょっと告知をしてみようと、
あ、
まあ、テストも兼ねて、はい、で告知のツイートをしたらですね、真っ先にですね、いや、知り合いじゃないんですよ。知り合いじゃないのに、川崎さんがですね、
お、
もう反応してくださって。
ありがたいですね。
すごいですね。
そこからもう、その何ですか、
はい、
楽しみだ。ホラー映画と、ボードゲーム、楽しみで仕方がないと。
どうしたどうした、
はい、
これがもう毎日のようにですね、
はい、
もう連絡くれるわけですよ。
すごいですね。
すごいでしょ。
あってもいないけど、大ファンだみたいな。
いや、大ファンで、むしろこっちが大ファンで、
はい、
毎日その仕事のね、
そうですよね、
はい、仕事の合間も、うん、あの、はい、ずっと聞いてるボードゲーム研究室かもですね、
はい
はい、あの、私、もう、第1回から全部聞き直してですね、そこまで、その、兄貴と心の中で呼んでいる、川崎さんがですね、こんな反応をして、しかも楽しみであると、
はいはい、
こんな嬉しいことはないなと、
ありがたいですね。
まあ、喜んでいたわけですけれどもですね、
はいはいはい、
何かと煽るんですよ。何かと。
何かとって
煽られてらっしゃる。
例えばどんな、
はい。
いやーもうだから、収録は、明日ですみたいなことを書いたらですね、
はい、
いやもう頑張ってください、楽しみにしています、
はい、
でそれをリツイートするですね、いやもう兄貴ともなればそのフォロワーの数がですね半端ないんで、
もうい
ろんな人がですね、いやもう知り合いでもない、いろんな人が、
まあ、いろんな兄貴たちがね、
いろんな兄貴たちがですね、
いろんな兄貴たち、いろんな兄貴たちって言うとちょっと意味合いがなんか、なんか変わってくるような気が、
いろんな兄貴たちが、
はい、
あのびっくりする、あのその要は、
はい、
リツイートしてくれるし、
はい、
その何ですか、あのフォローしてくれるわけですよ。ただ、
はい、
まああのもう分かってると思いますけど、まだ収録してないのに、
は
い、
そうですね、はい、
収録してないのに煽られたんで、
はいはい、ちょっと結構。はい、びっくりな。
いや、もう嬉しい反面ですね。
はい。
あれ、もしかして川崎さん、潰しにかかってんのかなと。
いや、それは違いますけど。ま
あ、始める前からライバル視？
ライバル
視。ああ、そう。
の可能性をね、感じて。
あ、はい、あ、なるほど、ね、恐ろしいですね。
と思いつつも、ね、これは川崎さんのためにも、いや、
はい、
むしろ川崎さんのためにこそですね、
はい、
ちゃんとした、
むしろね、
はい、
はい、
ポッドキャストを撮っていこうと。
はい
はい、
思っているわけです。はい。
はい、
なので、お二人とも、ミスがあった際には本当に。
これは、
これは、あれ
プレッシャーを。
いいですか、
はい。
はい。プレッシャー、あ、これプレッシャーって言うんですかね。
はい。
まあでも、安心してますんで。
あ、もみさん、あの、受けたプレッシャーの分、我々にあのプレッシャーを与えようとしていませんかね。
はい。
はいはいですか。
これはあれですか、もうチュパミさん、
はい、
私香織、もう一切ここから喋らなくなるっていうオチも来るかもしれない。
そうですね。
それはちょっと兄貴的にないんじゃないですか。
ああ。
一体どっちの味方なんですか。もう誰を守りたい。
モミさんのね、立ち位置がよくわからない。
まあまあまあそんなね、まあうるさい二人は置いといてですね。早速ボードゲームについての紹介に入っていきたいんですが。そもそもボードゲームとは何なのか、はい、いいですか。
はい
はい、
まあ、本来であれば他のポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストを聞くとですね、
はい、
まあおすすめのボードゲームをまあ早々にまあ語るんですけれども、
はいはい、
まあ、今回 Facebook で、たくさんの人に告知でお知らせしているので、まあ、ボードゲームをやったことがない人も多くいらっしゃると思うんですね。
なるほど、
はい、
はい、はい、
そうですね。
なので、そもそもボードゲームとは何なのか、
ね、
はい、はい、もしかしたら、ボードゲームをこの機会に触ってみようと思う人もいらっしゃるかもしれません。
はい、
はい、
なのでまずはそちらの説明をしていきたいと思います。
基本の基本からということですね。
はい、そうです。
はい、
はい、はい、ボードゲームとはですね、お、大丈夫ですか、はい、お二人とも。
いや、大丈夫じゃないです。
聞くモードですよね。
はい。
大丈夫ですね。
はい。
本来、ボードを使ったゲームのことなんですね。
そうですね。
で、古くは、はい、モノポリや、
はい、
ディプロマシー、ディプロマシー、いいですか？ディプロマシーのようなものをそう呼んでいたのですが、昨今ではですね、アナログゲーム全体をボードゲームと呼んだりするようですね。なので、ボードを使ったゲーム、はもちろんのこと、
はい、
カードゲーム、
はい、
あと、
はい、
人狼ですね、人狼のような、
はい、
紙と鉛筆があればできるようなものも、はい、総称でボードゲームと呼ぶ機会が多いようですね。なので、
はい、
はい、 で、日本では、ボードゲームといえばですね、
はい、
まあ、例えば UNO、
あ、はい、有名ですね、
はいはい、や、人生ゲームを連想する人が多いかもしれません。
そうですね、
そうですね、
まあ私自身もですね、
はい、
もうこのボードゲームにハマり出してまだ1年9ヶ月ほどなんですけど、それ以前はもう UNO を 1,2 回やったことがある、修学旅行で 1,2 回やったことあるぐらいでしか、はい、ボードゲームに対しての、
ね、
はいはい、認識がなかったんですけれども、
はい、
調べてみるとですね、世界では年間1000種類以上の、
はい、1000種
類
わざとらしいですね、
2
人まるで
素直に驚いてます。
そうですね、
1000ですか、
はい、1000は多いですよ、
まあ、言って、
はいはい、
あれですね、私も、
うんうん、
まあもみさんに紹介されてからのボードゲームなので、
は
い、私自身もそれまでは、でね、
はい、
まあ、ボードゲームは何ですかと言われれば、
うんうんうん、
あ、人生ゲームですかっていうふうな。
それはもう完全にタブーなんですよ。
って言って違いますと言われるっていうのをやってきましたので。
ああ、これね、ボードゲーム好きな人にそれ言ったらもう、ババチビルぐらい怒られるんで。
ババチ、ああ、今ちょっと不適切な表現がありましたけどね。
はい。
はい、
すいません。
ちょっとね。
ババがね。ババが。ババがね。
ちょっとね。
ああ、
はいはいはい。
ビーチいるぐらいのね。なので、
変わらないじゃ
ん。お気をつけください。今後、
はい。はい。
というわけで、話は戻りますが、1000種類以上。
はい。
1000種類以上の新作ボードゲームがですね、世界では、はい、発売されています。しかも年間ですね。年間。で、インディーズを含めると、インディーズっていうのは同人ですね、はい、
うん、
はい、同人を含めるとその数は計り知れないほどあります。で、現在テレビゲーム、失礼しました、はい、テレビ番組ですね、テレビ番組をはじめ新聞や情報誌にたびたび取り上げられるなどなど、日本でも飛躍的に流行してきているんですね、はい、
あ、
この前なんかあれですよ、エッチな雑誌に載ってましたからね。
ボードゲーム
が。ボードゲーム特集が。それも雑誌名言ったらもう問題になるんで、あれですけど、
ちょっと若干、
大人の遊び。
気にはなりますけど
ね。はい。
なるほど。
いや、驚きましたよ。っていうように、あ、何ですか？
なんかあれですね、
はい、
大人のそういうくくりの中に入ることなんですかね。
そうです、そうです。
イメージと、あ、ちょっと雑誌名は言えないですけど、ね、はい、もっともっとこう上高年齢な方の雑誌に載っていてもというイメージの方があるんですけれども、
そうなんですね、なので逆に言うと今はそういった本でも取り上げられるぐらいにボードゲームが実は日本では有名になってきているということなんですね。
すごいですね、
すごいですね、はい、
で、その個人がですね開くゲーム会っていうのが都市部を中心に、至る地域で今開催されています。まあゲーム会とは言ってもですね、まあ、大会っていうものではなくて、うん、集まって遊びましょうと。
あ、
要は、みんなでね、はい、そうです。アナログゲームなので、
はい、
要はテレビゲームのように、電気を使ったものではない、通信して遊ぶものではないので、
はい、
集まらないと遊べないんですね、
はい、
ということで、はい、いろんなところでゲーム会を開いては集まってみんなで遊んでいるというのが現状なようです。
そうですね、まあ、私も初めてボードゲームを知ったのが、まあ、深いボードゲームを知ったのが、
ほうほう、
そういうアナログゲームをされてる大会が、あ、会があって、
はい、
大阪の方 で、
ね、
はい、
大人になって
大阪、
はい、
川崎さんの会ですか？
いえ、
あ、まさか、
川崎さん、まさかの。いや、川崎さんの会には行ったことはないんですけども。
あ、そうですか。
はい。
スパイかと思いましたね、今。
いえ、ここから繋がってるわけではないですか。
さっきの話があったのに、今スパイということを報告するという、
はい、
逆に新しい感じ。
いやー、チュパミさんは得体が知れないですからね。で、
はい、
はい。
はい。違います。
で、どうですか？
いやー、まあ、大人になってから、もうちょっと衝撃を覚えたんですけども、まあ、まさかこういうね、騙し合いとかが、
まあいい大人がね、
ね、
まあいい大人がって言うと、
いい大人がって、今のは良くない表現です。いや、いい大人、
かっこいい大人がね、
かっこいい大人がね、
あ、かっ っこを外しましたね。あ、なるほど、なるほど。
かっこいい、
弟が、あ、なるほど。
集まってね。
会議室みたいなところで、
ああ、
もう30人ぐらい集まって、賑わってたので、ちょっとびっくりしましたけどね。
ああ、なるほど。
30人っていうと結構多いですよね。
まあ、そうですね。
大人の人たちが開く会にしては、かなりの規模というか。
はい。でですね、実はですね、私、モミもですね、実はその一人でして、月1回で、自宅を使ったクローズ会っていうのをやらせてもらっています。
素晴らしいですね。
はい。ここで、一つ情報なんですが、
はい、
今収録しているのは家です。そして、ここは都心ではありません。なので、はい、部屋自体も広いので、はい、
はい、
なので自宅でも集まってできると。でそのメンバーがチュパミさんでありカオリンさんなんですね。
はい、はいはい、その通りですね。
そうですね、
はいはい、で毎回集まるのが10人から15人ほどですね。集まってクローズ会やってます。で、半年に一度ですね、それとは別で、
はい、
東京は大久保にて、はい、オープン会、半オープン会ですね。知り合いが知り合いを呼んでいいという半オープン会をやっていたりします。はい。というふうに、私自身もやってますし、いろんな人が開催している。そういったものなんですね。ボードゲームの今の、はい。日本においてのボードゲームということは。はい。と、まあ、大丈夫ですか？お二人とも。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。では、説明が長くなってしまいましたが、
はい。
今後も、広がっていくボードゲーム市場であるというのは間違いなさそうですね。
そうですね。
はい。というわけで。
はい。
まあ、長い説明になりましたが、ここからですよ。
あ、いよいよですか？
いよいよです。はい。では、記念すべき。
はい。
第1回の。紹介タイトル、
はい
はい。あ、リスナーの皆さん、まずボードゲームですよ。ボードゲームの紹介タイトル第1回は、何ですか？チパミさん。
はい、ドメモです。はい、
ドメモ。
はい。
はい、どういったゲームでしょう。
ドメモは、対象人数が2から5人。
はい。
結構、少人数で遊べるゲームなんですけども、あと、対象年齢がなんとね、6歳。6歳以上の
6歳で切っちゃダメですね。6歳以上。6歳しか遊べる人はいないですよね。
6歳で、はい、小学生から遊べる。
狭いですね。
そうですね。
はい、そうですね。
で、5から15分という短い時間で遊べます。
はい。
おー、は
い、
手軽ですね。
はい。
で、
まあ、どういったゲームかっていうのを説明をじゃあさせていただきますね。
はい。
はい。
まずですね、黒いタイルが、入っています。箱の中に。箱の中にですね、黒いタイルが入ってて、そのタイルにはそれぞれ1から7までの数字が書いてあるんですね。
はい、1から7まで。
はい。
はい、
で、とっても簡単なんですけれども、1のタイルは1枚しかありません。そして2のタイルは2枚。
はい。
といったように7のタイルは7枚入ってるんですね。
はい。
はい。
はい。というふうに、もう数が決まった、この28枚、合計28枚のタイルで遊ぶんですね。はい、では、どういったふうに遊ぶかというと、
はい、
まず机の上にそのタイルを自分だけが見えないように並べます。自分だけが。要は、数字が書いている面を相手に向けて置き、そして自分はその数字がわからないように、まず立てます。そのタイルを。
はい、
ちなみにそのタイルっていうのはプラスチックでできているので簡単に立ちます。
はい。
で、ランダムで引いたそのタイルを、置くんですけれども、
はい。
はい。
で、あとは時計回りで自分のところ、自分の場ですね。それぞれの場があります。プレイヤーそれぞれに場があって自分の場のタイルを言い当てるだけ。
はい、
簡単でしょ？
はい。
はい、
簡単ですね。
簡単ですね。
めちゃくちゃ簡単なんです、これ。
ええー。
もうほんと簡単で、まあ、例えば、私、もみが、はい、じゃあ、一番最初に言う権利があります。スタートプレイヤーだとしますね。
はい。はい、
だとすると、もちろん、さっきも言ったように、1は1枚、7は7枚あるので、
はい。
7といえば、確率的に言えば、当たる可能性がある。 高いんですね。
まあ7が一番多いですね。
そしてもし当たった場合はその次の手番の人、
はい、
左側の人ですね、左側の人が取ってあげます、はい、その7と書かれたタイルを取って、
はい、あればですね、
はい、あれば、
はい、
机の真ん中にポンと置きます、
はい、
複数あった場合も1つだけ取って置いていきます。そして次の手番の方どうぞということで、はい、次の方がまた同じように数字を言っていく。それを、時計回りでぐるぐる回りながらただただ数字を言って当てていくだけというゲームです。そして全部を取った人、要は全てを言い当てた人ですね、自分の場にあるタイル、
はいはい、
まあ、このタイルの数はプレイヤーそれぞれの、タイルの数は人数によってプレイ人数によって変わるんですけれども、そのタイル全てを取り除いた人の勝ち、
はい、
あ
っていうゲームです。
シンプルですね。
すごくシンプルです、はい。でこのゲームをなぜ第1回目、はい、記念すべき第1回目で、
はい、
ドメモにしようか、
はい、
と、
あ、はい、確かに気になるところですね。
なんででしょうね。
ですね、このゲームのですね、まあとてもポテンシャルが高い、高いんですよ。はい、
ポテンシャルが高い、
はい、
ポテンシャル、
お、はい、はい、もえポテンシャルの意味が分かってないですか？
ポテンシャルの内容です。もうポテンシャルの意味は大丈夫、
はい、大丈夫ですね、
はい、
はい、潜在能力、
はい、
ということで
大丈夫、
はい、大丈夫ですね、はい、
はい、
というわけで、
はい、
そのポテンシャルが高いんですよ。なぜかというと、一見するととても簡単な数字当てゲームですし、もうなんだったら3分でルールを聞いて5分で終われるようなゲームなんですね。ところが、至るところのその何でしょうね、ゲーム会でドメモって結構使われるんですよ。この作品はですね、アレックス・ランドルフという、はい、有名な、ゲームデザイナーがいらっしゃってですね、
はい、
はい、もうお亡くなりになったんですが、
アレックス・ランドルフさんです
か、はい、
はい、
その方が作ったゲームでですね、かなり有名です。で、どこが面白いのかというと、リスナーの方々からすると、はい、なかなか聞いてるだけではちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、例えば、
はい、
例えばですね、
はい、
要は真ん中に出していくわけですよね、当てたら、
はい、
数字を、ね、
ということは、
はい、表向けて、
はい、どんどんどんどん数字が出ていくわけです。
あ、はい、
はい、
明らかになっていく、
はい、
並んでいく
情報が、
はい、
公開されていくんですけど、
はい、
その時に要は私モミからすれば、
はい、
カオリンさんの要は持ってる、
はい、
タイルがもう見えてるわけなんで、1のタイルがカオリンさんのところにあるということはもう私から見たら知っているわけですよ。
あ、
そしてこのゲームにおいて1は1枚しかないので、おのずと自分の場には1がないということがわかる。
なるほど、
はい、そうですね。
そして、はい、例えば7が4枚オープンされていて、
はい、
カオリンさんとチュパミさんの場に残りの枚数の7が全てあった場合、
はい、
私の場にはもうないということがわかるわけですね。
そうですね。
といったふうに開示されていく情報をもとに予測して、そしてさらに他のプレイヤーが話したこと、言った番号っていうのが、
はい
はい、手番が進めば進むほど、あれ？カオリンさんはさっきから3って一回も言ってないぞ。そういえば、はい、チュパミさんも一回も言っていない、
うん。
ということは自分のところにあるんではないかなというふうに予想が立っていくわけです。
相手の言葉から推理していくということですね、
はい、
そうですそうです。というふうに、
なるほど、
とってもシンプルな遊びだからこそ、
はい、
プレイヤーが手番を終えるたびに明かされる情報によって、
はい、
どんどんどんどんと推理ができる要素が増えていくわけですね。
なるほど、
はい、そしてですよ、
はい、
お二人とも、
はい、
ここからが大事です、
はい、
ブラフ要素も含まれるんですね、このゲーム。
ほう、
ブラフというのは相手を騙す行為なんですけれども、
はい、
例えばさっき言ったようにカオリンさんのところには1があります、
はい、
1ということは自分のところには1はないし、チュパミさんのところにもない。ところがモミンさん、ね、要は私の手番が来た時に、
はい、
うーん、分かった、1だ、1が僕のところにありますねと言ったとします。
はい、
はい、はい、
あ、まあ、そうなったら、まあ、私は、あ、じゃあ私のところには 1はないんだと。
あ、失礼しました。もう一度言いますね。かおりんさんのところに1があるのを、はい、私もみと、はい、チュパミさんが見ているので、
はい、はい、私はあ、もみさんが1と言ったから私のところに1はないと推理できるわけですね。
正解です、
はい、
そういうことですね。もう一度要約
すればずっと私の中に1が残っていることになって
しまう、ね、そういうことです。要約すると、うん、要はさっき言ったように相手の言葉がヒントになるので、
はい、
もみが、1が自分のところに入っているはずだと言ったことにより、はい、カオリンさんが本来持っているのにもかかわらず、はい、カオリンさんは頭の中で思うんですね、はい、1は私のところにはじゃあないんだなと、
はい、
もみさんが言ってるから、
ね、言ったということはということですね。
というブラフを打ったことにより私とチュパミさんが言い当てて、はい、ゲームをクリアするのに最後までカオリンさんは1が自分のところにないと思ったばっかりに1だけを残して負けてしまうと。
なるほど。
そういったことができるのはこのゲームなんですよ。
ただ自分の数を読んでいくだけではなくて、
はい、
相手に取らせないということもできるということですね。
そうなんです。だからこのゲームはシンプルで本当にあっという間に覚えれるんですけど、そういった駆け引きがとってもですね、
はい、
ストレートでありつつも逆に複雑な心理戦になるんですね。
すごいですね。
はい。これがですね、アレックス・ランドルフさんの底力ですよ。
すごいですね。この見た目のシンプルなブロックからは想像ができないくらいの。
そうですね。
まあ、奥が深いというか、うん。
っていうのをですね、はい、まあ、私自身も自信を持っているので、はい、このゲームは面白いなと、至るところで出してたわけですよ。
はい、
もちろん自分のクローズ会でも出してましたし、
はいはい、
他のイベントの時にも出して、
はい、
あ、面白いねと、すごいねと、初めてボードゲームする時なんか、ね、うん、いろんな人が初めてボードゲームするんですなんて言った時なんかはまあドメモを出してですね遊んだりしてたんですが、
はい、
先日ですね、
はい、
チュパミさんとカオリンさんも参加されたんですが、一緒に参加したんですが、
はい、
アイメッセというところでですね、
あ、
大きなイベントを、
はい
はいはい、やらせていただきまして、は
い、探させていただきましたね、
はい、ディエゴさんという友人がですね、
はい、
ボードゲーム会をアイメッセという広い会場で、広いって言っても本当にもうとてつもなく広いホールですよね。
そうですね、
はい、
イベント会場ですね、
はい、あそこでボードゲーム体験会をやりたいということで、はい、私も、カオリンさんもチュパミさんもお手伝いさせてもらったんですけど、
はいはいはい、
その際にですね、まあ、お二人はいなかったと思うんですけど、
はいはい、
とあるものすごいちょけた、
ちょけた、
ちょけ、ちょけたって
ちょけたっていうのはですね、調子に乗った感じのですね、
ちょけた、
はい、はい、男子高校生がですね、
はい、
来たわけですよ、
はい
はい
はい、でその男子高校生がまあ態度悪くて、
はい
ね、初対面ですよ、
はい、
こちらはもう30になるね、
はい、
あ、皆さんもみは30になります。
あ、
大人です、大人ですね、はい、
その30になるもみがですね、
はいはい、
あ、どうもと、やっていきますか、
はい、
ボードゲームって言ったら、
ね、親切にね、
はいはい、
親切に言いましたよ、はい、そしたら、はぁ、何ボードゲーム、
おっと
おっとっとと、
いやいやマジで全然全然興味ねえしっていうわけですよ。
ああ、
ね、
はい、この大人が下手に出ているにもかかわらず、
そうですよ、
はい、
そうです
よ、
もうそれはもうスライディング張りに下手に出てますよ、
はい、スレスレの辺りから出ているにもかかわらず、
はい、
かかわらずそのですね、
はい、
しょけた高校生がですね、
来ちゃった、
え、マジ興味ねえし、
はい、
何オタクの遊ぶやつですかみたいな、
おっと、あご出
して、いやいや、じゃあなんで来たんだと、
はい、
なんでだと
確かに
ね、かわいらしい、
確かに、
おかしいなと思いましたが、
はい
はい、まあ、その彼もですね、
はい、一
人で来てたようですし、
はい、
まあちょっとね、まあなんかこうかわいいなと私自身も思いつつ、
はい
はい
はい、
その高校生ですね、じゃあちょっとドメモっていうゲームをやってみましょうと、
はい、はい、ほう、進めてみたんです。
そうなんです、はい、進めてみたんです、はい、そしたら、え、ドメモ、なんすかそれ、
はいおっと
ちょっと不思議に、
はい、いやいや、ま、いや、ほんと、いや、あれですよ、あの、本当につまんなかったらすぐやめるんでって、もう前振りがでかいでかい、もうギンギンに上げてきてましたね、
聞いてるとだんだん可愛く思えてきますね。
そうでしょ、ただ僕はもう内心笑いがね、もうこの後の起こることをもう予測してもう超笑い込み上げてますけど、
はい、
それを我慢しつつ、
はい、
一回だけやってみましょう、 一回だけ、はいはい、面白くなかったら全然いいんですよ。お金も取らないんで、
はい、
全然普通に遊んでいって。
セールスマンみたいですね。一、はい、回だけ、一回だけ行きましょう。
そうですね、はい。まあ、こういう勝負なんでね。
はい。
はい、そしたら、まあ、一回だけっすよって言いながら、
はい、
机に座って、はい、まあ、二人でやったんです。あ、このゲーム二人でもできるんでね。
はい。
で、やったらもう何？もう5分後には、なんだこれ超面白いって。
ドハマりしちゃうんですね。
超面白い、何これって。アイメッセ中に響くレベルで。面白い、面白い、みたいな。
すごい会場広いですけど。
ちょ、待ってくださいよって。いや、もうなぜか相手も敬語に、敬語になってて。ちょ、待ってくださいよ。
ここへ来て、
そうです。
もみさんの、
そうです。
真髄を知ったわけですね。
なんか、さっきまで若干タメ口だったのに。
はい、あ、下がっちゃいけない、これは。
これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
敬語使えたんだね、君は。
標準語でね。
はい、
ないですか
って。ないですか
いや、これマジ買うわーって。
もうそこまで
欲しいですね、
そこまで言わせた、
はい、
ね、
なんで言ってやりましたよ、これめちゃくちゃ安いんでいつでも買えますよと、
こう、
ぜひ買って友達と遊んでみてくださいと、
はい、
はい、
したらもううひょー言って帰ってきましたね
あれ、あれですよね、なんかこう怪しいことは何もしてないんですよね、
あ、何ですか、
こううひょーってなっちゃうようなことは何もしてないんですよね、
あ、その
ドメもやっただけです、
ドメもやっただけ
です、なんかちょっと危ないものを渡して、
なんか急に点滴を打たせたとか、
はい、はい、あのキスってやったとかってことはない、
全く全くない、
はい、ここにも横に置いたとかもない、
ないし、はい、イエスの枕を渡したとかそういうこともなく、はい、はい、うひょ
ーって、ただただドメもを勧めた、
そうなんですよ、
男子高生がっていう状態だから、
そうそう、びっくりしちゃってエロ本渡しちゃったのかなと思っちゃって、あれ
あれこれドメもかなみたいな、
ドメもの中にエロ本入れちゃったかななんて思いながらもですね。いや、すごい効果ですよ、ね、
それ何人でやったんですか、2人ですか、
あ、それは2人です、
すごいですね、
いや、もうすごかったですよ、
何回ぐらいプレイは、
2回やりましたね、もう1回やってもう、はい、あれですね、普通に勝っちゃったんで私が、はい、なので、
あ、はい、あ、
もう、あ、じゃあちょっと相手も若干ね、あ、はい、面白くなかったかなってもう見たら、はい、もう1回っつって
火をつけちゃったわけですね
そうなんです、
あ、
いやー、だからもうアレックス・ランドルフさんにはですね、
すごいですね、
いや、もうさすがだなと、
ね、すごいですね、
だって遠い異国のね、国の高校生をね、
そうなんです、
ドハマりさせてしまう、
しかも1回で、
はい、
いや、驚きましたね、びっくりしました、っていうように、
はい、
男子高校生をそういったね、まあ、驚愕させてしまうほどの威力を持ったのはこのドメモという、
素晴らしいですね、
で、実は話が若干変わるんですけど、
はい、
あのホラボド、今回のその、はい、ホットキャストのね、
はい、
はい、タイトルロゴのホラボドって書いてある右下にですね、はい、エクスクラメーションマーク、はい、びっくりマークですね、
ありますね、
はい、エクスクラメーションマークの下のところにですね、
はい、
緑と赤のマークでですね、
はい、
実はドメモのマークを書いてるんですね、
え、
はい、
そんなこっそりと、
こっそりと
何をして、あ、なるほど、だから一回、
あ、
そうなんですよ、だからこそ1回目で、
はい、
実は打ち合わせの段階ではですね、
はい、
ゴキブリポーカーもしくはドクロとバラといった、
はい
はい、
ね、
まあ、他にもですね、はい、あのリスナーで知らない方いらっしゃるかもしれませんが、
はいはい、
そういった基本中の基本になるゲームっていうのを紹介しようかなとも思ったんですが、
はいはい、
まあロゴに使ったんであれば、
はい、
まあ、ちょっとここで
使わなきゃはないかなと、はい、
そうですね、というわけでドメモなんですね。なので、まあ、ボードゲームフリークな方々からすれば、はい、なんだよ、第1回目でドメモかよと、みんな知ってんぜっていうふうにね、思ってるかもしれませんよ。
はい。
みんな知ってんぜって思ってるかもしれませんよ。
はい。俺持って知
ってる。2回言いましたね。
はい。はい、だけれどもですね、
けれども、
はい、ここであえて、知らない人も含めて、
はい、
まあ、タイトルロゴに対する意味もありますし、
はいはい、
ちょっとドメモの話をさせてもらって、たという形ですね。
はい。
はい。
ひょっとすると中には、知ってたぜっていう方もいるかもしれない。
いや、もう全然、全然いるでしょ。
はい。
あ、そのタイトルロゴについてるのを知ってたぜということですか、
はいはいはい、気づいてた自分は、
そうですね。
方がいらっしゃるかもしれない。
その人は、まあ、ボードゲーム大好きでしょ
うね。
大好
きですね。
まあ、向こう側で多分ね、ドヤ顔をされて、
そうですね、
いらっしゃると思うので、
はい、
はい、
汚なドメモか、もう話す前から内容が分かってたぐらい
可能性がありますね。
そうですね、
うん、まあ、それだけ有名であるということですよ。
はい、
はい、 お二人なんか話すことありますか？
いや、まあ、ドメモについてなんですけども、
はい、
まあ、こちらの会に来ていらっしゃる方で、大学生の男性が。
こちらっていうのは、もみさんの会ですね。
はい。
はいはい。
もみさんの会に来ていらっしゃる方で、大学生の男子大学生が。
はいはいはい。彼ですね。
はい。はい、彼です。彼は、まあ、ドメモを、確かその大学生の、まあ、その彼はもうね、まあ、世間で言う、リア充という方なんですけども、リア充。リアルが充実している。はい、
ピッチピチの大学生ってことですね。
そうですね。はい、もうね、
はい、
イケイケのピチピチです。
はいはいはい。
その方が、まあ、ドメモにハマって、で、それを5時間、5時間友達と。
ドメモだけで。
ドメモだけで。
ドメモだけでですか？
はい。ドメモと酒だけで。
あら、
5時間過ごした
。それはあれですか、ドメモがすごいのか、大学生のエネルギーがすごいのか、ちょっとどっちかちょっと判断しかねる部分もありますが。
それは、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それは、賭博の匂いがしますね。
いや、まさかの。それは違います。彼は金を持ってません。
あ、そっか、大学生だから。
はい、
なるほど、なるほど。
お金は持ってないです。
お酒とね、もちろん、はい、オーバー二十歳なので、
はい、
なるほどね。
問題なし。はい、問題なし。印象問題なしなんですからね。はい、5時間
は、
でもすごいですね。
そうですね。5時間ももうハマってしまうドメモの威力。はい。
まあ一人に感じることは、もうその彼には勝てないんだろうなということをすごく思いますね。二度と一緒にプレイしたくないって
。そうですね。
そうですね。
プレイした一緒にやった瞬間に自分の勝利が霞むってやつ、
ね。そうですね。
ドメモ合宿開いちゃってるんでね。
すごいですね、5時間は。はい、
まあそれほどの威力があるんですね。
はい。まあ対戦するごとにやっぱりね、その回ってくる数字とかも違いますし、
うんうんうんうん、
あとまあ騙し合いがメインだったりもするので、お互いの表情とかもね、読み合ったりもできますしね。
いや、ですね、はい、騙し合いはあくまでもメインではないんですよ、このゲームの。本来であれば、はい、付け足しますと、
はい、
実はこれ教材としてですね、使われていることも実は学校によってはあってですね、
あ、そう
です、はい、数学や算数で使う、
はい、
要は確率ですね、
あ、
自分のところ、はい、自分の場に、この数が一体何枚来るっていうのを確率で考えたり、数字を好きになってもらうっていうふうに算数で使ったりっていうので、教材的な一面があるほど、実は子供でも全然、対象年齢も6歳ですよね。
だから小学生からなんです、ね、
そうなんですよ。なので大人で、
はい、
はい、チュパミさんが言うように、騙し合いをする場合は大人で遊ぶときはそういったブラフ的な要素が、はい、できますし、
はい、
子供たちで遊ぶときは騙し合いブラフ的なものは入れずに、
はい、
純粋な数字の当てっこで遊べるという幅の広さがあるんですね。
なるほど、は
い、なるほど。
そうですね、思い出しました、
はい、
アイメッセ山梨、
はい、
先ほどもみさんがお話しくださった、
はい、
イベントでの
時
に、
はいはいはい、
4歳の女の子が、
ほう、
まあ、私はその時にはいなかったんですけれども、
ああ、いましたね、
やってた女の子が普通にドメモプレイをしてたので、まあ6歳、対象年齢は6歳からですが、
はいはい、
4歳の女の子は普通にプレイをして
たのを見たので、はい、
もみさんはそればっかり言ってましたね。
いやー、私ですね、
確かに可愛かった、あの子は可愛かった
ですね。驚きましたよ、ね、いや、おっさんがですよ、
はい、
ね、ゲーム会で集まってですよ、
はい、
何、ね、
男性も
そうですよね、なんだ、
はい、
ここにあるのは2だとか言うわけですよ。なんじゃこいつらと。
そんなに脅しかけて
なんじゃこいつらって話ですよ。いやいやいや。
いやいや
いや。いや、みんな集まった時ですよ。はい、ね、本来そうですよ。やっぱ男性も多いですし。
まあ、
そこに来てですよ。
4
歳の女の子の、
はい、ね、
女の子のですね、はい。もちろんお父さんお母さんと一緒に来られてたんですが、
はい
はいはい、2だとかね、4だとかね、ママすごいでしょとか言うわけですよ。はい、いやー、本当にボードゲームっていいものですね。
そうですね、なんか
ね、
しみじみ思いましたね、
私もあの時に初めて、はい、やっぱそれまではやっぱ大人の方々とご一緒させていただいたことが多かったので、
はいはいはいはい、
あの小さい子が、
はい、
まあ、こういったボードゲームと言われてるね、このアナログゲームっていうものを触れてるっていうのを、はい、ちゃんと見たのはあの場が初めてだったので、かなり驚きもあり、
はいはい、
最初その同盟もわからないんじゃないかっていう印象がとてもあったんですね。
そうですね、心配はしましたね。
はい、もみさんも まあ、ご覧になった通り、本当にちっちゃい女の子なんですね。4歳って言われれば、あ、4歳なんだ、まだ小学校上がってないよね、本当だっていうくらいちっちゃいんですよ。本当にちっちゃい子。まあ、まだ言葉もね、はい、そんなに、はい。なのに、その子が、4とか言うんですよ。
いや、かわいい。
かわいかったですね。ちゃんとルールを理解してるんですよ。
うん、その子ね、他にもブロックスっていうゲームもね、まあ、テトリスみたいなゲームがあるんですけど、
はい、最初は全然だったんですよ ね
、うん。それも全然完璧にこなしてて、まあ、何が驚いたって、そのまあ、女の子の、
はいはい、
もう驚きましたけど、一緒に来てたお母さんがドハマりしちゃって、お父さんがもう帰るよって言ってるのに、
すごかったですね、はい。
私はまだやりたいのよって。
すごかったですね、
お子さんもなんだったら無視して、ね。いや、4歳の女の子も疲れてましたよ、何時間かと目元をブロックスして。なのに、私はまだやりたいのよと言ってですね、遊んでました。もうあの家族はですね、初めてボードゲームを触ったにもかかわらずですね、はい、もう完全にハマってましたね。
ハマってました
ね。これがですね、
ずっといらっしゃいましたもんね。
でね、まあもうそろそろ時間なんで、あ、
はい、
まあ、まとめますけど、こういったシンプルなボードゲームっていうのは、
はい、
入りやすくて、そして、はい、初心者でもできる、
はい
はい、
大切なことですね、
はい、で、さらに言えばボードゲームとボードゲームの間に軽い気持ちでもできるっていう意味では、
はい
はい、買っておいて損はないんですね。
はい。
はい。
はい、
で、聞いて言えば、ボードゲームって、こういった素晴らしい一面があると、はい。知らない人と知らない人をつなげる一面があると。はい、っていうところはやっぱり大事ですね。
大切ですよね、
はい。というふうに、
はい。
はい、今、カンペが出たので、
はい。
はい、
出ましたね。
そのまま読みましたが、ね、第三者がね、
はい
はい、私たちには見えない第三者がね、カンペを出したので、
はい
はいね、
はい、
急にまとめましたが、
はい、
まあ、ここら辺にして、
はい
はい、まあ、次はホラー映画の話もしていきたいなと思いますが、
はい、
まあ、一旦ここで締めていきたいと思います。
は
い
は
い、
ボードの部分は。
はい
はい、
で次回以降はですね、
はい、
まあ、今回基本中の基本であるドメモとか、
はい
はい、今若干ゴキブリポーカーとかね、
はい、
ブロックスみたいな話をしたんですが、
はいはい、
次回からはさらにまた、レアなゲームだったり、はいはいはい、皆さんが知らないようなゲームも、掘り下げていけたらなと思っています。
なるほど、楽しみですね、
はい
はいはい、
我々が大好きなあれとかあれとか
あれとか
あれですか、
あれですね、
はいはい、
期待しますね、
はい、
期待がどんどん上がっていきますね。
まあそんなところで一旦ここは締めましょう、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。